皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月17日にミンフィーネットで発表された薬物依存症に車窃盗の少年、悪を捨て善に従うという内容です。それではお聞きください。薬物依存症に車窃盗の少年、悪を捨て善に従う。東ヨーロッパのモルドバ出身で27歳のボグダンさんは、穏やかで礼儀正しい人物として人々に印象を与えます。しかし誰もが想像できないことに、彼はかつて早期に学校を中退し薬物に依存していました。両親に追い出されホームレスとなり、車の窃盗で生計を立てていました。彼が車を窃盗して逃走する犯罪現場では警察が発砲し、弾丸が彼の左腕に命中、尺骨が粉砕され、その後彼は刑務所に収監されました。1. 改心してやり直す。2021年、ボグダンさんは出所後、街を歩いていた時、ある女性が彼に請願書を渡しました。それは国際社会に対して中国共産党、中共が生きたファールンゴン学習者から臓器を強制摘出する犯罪を止めるよう求める請願書でした。ボグダンさんはすぐにその請願書に署名をしました。彼はこう振り返りました。私はたとえ薬物を使用し、車を盗み、悪事を働いていたとしても、心の中にはわずかな良心が残っていました。中共が生きている人の臓器を盗み、そして殺すということは絶対に止めなければならないと思いました。ボグダンさんはほとんど学校に通ったことがなく、世界の現状に対する認識も不足していて、女性が話した中共の犯罪行為に驚愕しました。私は全く知らなかったのです。中国という古くて偉大な国が今人権を侵害する中共の支配下にあるとは思ってもみなかったのです。署名後、女性はボグダンさんにファールンゴンの紹介パンフレットを渡しました。ボグダンさんは、当時座禅がかっこよく見えたので、この工法を学びたいと思いました。まさかこれが奥深い修練方法であり、自分の性格や人生が完全に変わるとは予想もしませんでした、と話しました。それから4年が経ち、ボグダンさんの過去を知っていた人々は彼に対する見方を変えました。現在の彼はタバコも吸わず、酒も飲まず、薬物もやめることができました。そして犯罪を犯すこともなく、不良少年から道徳を重んじる修練者へと変わりました。ファールンゴンを学んでから、ボグダンさんはまるで生まれ変わったように変化しました。彼はこう言いました。最初は座禅を学んで集中力や知能が向上したら、また車を盗んでも警察には捕まらないだろうと思っていました。でもジュアン・ファールンを最後まで読んだ後、私は自分自身を傷つけ、家族を巻き込んでいるんだと初めて悪行の結果を認識しました。そして私は心善忍に従って自らを律し、他人のために考えなければならないと思うようになりました。ジュアン・ファールンを学ぶ中で、ボグダンさんは薬物から手を引こうと決心しました。彼は麻薬中毒患者治療施設にも行くことなく、わずか6ヶ月で完全に薬物依存を克服しました。特にファールンゴンの5つの工法を練ってから、彼は弾薬の反応を全く感じなくなったといいます。連行をすると体が浄化されているようなものを感じました、と彼は言いました。ボグダンさんは銃で撃たれて以来、後遺症に悩まされていました。彼の腕、肩、背中には常に激しい痛みがありましたが、ジュアン・ファールンを読んでいるうちに、その痛みがいつの間にか消えていったのです。ボグダンさんは、ジュアン・ファールンを読むことで中国文化への愛が芽生え、中国の歴史や神話をたくさん読みました。 彼は帝王や将軍、文化人と美人に関する物語が常に良心と道徳を中心に語られていることに気づきました。例えば学費の忠義、老子の知恵、後期帝の人生、孫悟空の勇敢さなど、ボグダンさんは自らも高尚な人格を持つ人間になろうと決意しました。中国文化に夢中になったボグダンさんは独学で中国語を学び始め、1年後にはジュアン・ファールンを中国語で通読できるようになりました。今では彼は3年間の学習を経て、ただ本を読むだけではなく流暢な中国語を話せるようになりました。ボグダンさんの家族は彼がファールン語を修練することを喜んでいます。常に息子が他人に優しく接することを願っていた母親はボグダンさんに、私はずっとあなたのために祈ってきた。神は私の祈りに応えてあなたをファールン語に導いてくださったと言いました。ボグダンさんの妹も、私の兄が戻ってきました、私にはまた兄がいますと喜びを隠せませんでした。2、慈悲の心を持ち他人を感化する。ボグダンさんは正当な仕事を見つけ、レストランでシェフとして働いています。彼の上司は酒をよく飲み、何度もお金を貸してほしいと頼んできました。修練後、心優しくなったボグダンさんはいつもお金を貸してあげました。次第に上司がボグダンさんに借りたお金が増えていきました。ボグダンさんはこの状況が続いてはいけないことに気づきました。上司はボグダンさんだけではなく、すべてのスタッフにもお金を借りるようになりました。同僚たちは裏で上司が返済しないことに不満を持っていました。ボグダンさんは文句を言うことなく直接上司に会い、これ以上同僚からお金を借りてはいけません、これは間違っていることですと伝えました。それ以降、上司はボグダンさんに対して常に冷たく厳しく接し、怒りをぶつけてきました。それに対してボグダンさんはただ一生に伏しました。私はあまり気にしていません。常人が経験する苦しみは他人に見えているよりもはるかに多いからです。上司が再びボグダンさんにお金を借りようとした時、ボグダンさんは、もしまた同僚からお金を借りるなら、遅かれ早かれオーナーにバレて、あなたは仕事を失うことになります。あなたは自分の努力で生活しようとしておらず、いつも他人のお金を取り、他人を傷つけてはいけません。私はオーナーに告げ口はしませんが、あなたは自分の行動に責任を取らなければなりません。と優しく、しかしはっきりと伝えました。それからボグダンさんは彼にファールン語で学んだ法理を共有しました。以前私は車を盗んだり薬物を使ったりしていました。誰もが私にそれは良くないことだと教えましたが、私は全く聞きませんでした。しかし私は善悪の報いと因果応報が実際に存在することが分かってきました。他人から自分のものではないものを取ると徳を失うことになり、その結果代償を払わなければなりませんと話しました。その話を聞いた上司は涙を流しながら、他の人たちは皆私に肉々しげに接しましたが、あなたのように道理で私を説得してくれる人は初めてです。私はあなたに借りが一番多いのに、あなたはこのような温かい態度で私に接してくれました。どうやってあなたは恨みも怒りもなく穏やかな心で私と話せるのですか?と言いました。ボグダンさんの善意に感動した上司は、もうお金を返さないわけにはいかないと気づきました。それ以来上司は変わりました。彼はボグダンさんに借りたお金を返し始めました。ボグダンさんは、私にお金を返さなくてもいいです、まず他の同僚に返してあげなさいと言いました。最終的に上司はすべての借金を返済し、 ボグダンさんとは何でも話せる親友となりました。3、自分の誤りを指摘されることを喜ぶ。修練する前、ある占い師がボグダンさんに、あなたには非常に強力な守り神がついていると言ったことがあります。その時ボグダンさんは鼻で笑い、守り神？そんなものあるわけがないと思っていました。彼と一緒に薬物を使っていた友人たちは犯罪を犯しても一度も罰せられることはなかったのです。しかしボグダンさんが一度でも手を出すと必ず警察に捕まってしまいました。彼は銃撃を受け、盗品はすべて没収されました。修練した後ボグダンさんは、実はこの守り神の守護こそが罪を犯すたびに罰を受け罪業が清められることを助けてくれていたのだと突然気づきました。そしてそれは過ちには必ず悪い結果があることを教えてくれており、正しい道を歩むべきだということを示していたのです。一方、薬物に溺れていた友人たちは無制限に悪行を重ね、戻ることができない道を歩み、厳しい結末に直面することになりました。今ボグダンさんの家族や友人はいつも彼のことを褒めます。それに対してボグダンさんは、師父は治める者はおのずとその中にいるの中で、修練者として常人の中で遭遇した一切の苦悩は皆関を乗り越えることであり、遭遇した一切の褒めたたえは皆試練なのですと教えてくださいました。ですから褒める言葉を聞くと、私はいつも自慢しないように自分に注意します。実は私は他の人が私の欠点を指摘してくれることをもっと聞きたいと思っています。修練者として私はもっと高い道徳基準で自分を律しなければならないのです。師父が私を修練の道に導いてくださったことに感謝しており、心から幸せを感じていますと述べました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。